伺おうと少しでいらっしゃいましょうか。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回ですね、いろんな方にこの番組に出ていただいてるんですが、今日はこの方です。
The Constitution of Japan Chapter 2 Renunciation of War Article 9 Aspiring well, sincerely to an international peace based on justice and order The Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat of use of force as a means of settling international disputes. In order to accomplish this, the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
今英語の文章を言われたのは立命館大学名誉教授で憲法9条メッセージプロジェクトの共同代表をしておられる須田稔さんでした。須田さん、今の英文は何なんですか？
これ日本国憲法の英文なんですね。英文版って言ったらいいかな。だから日本国憲法には日本語と英語と両方あるんです。
そうなんですか、はい、日本語の以外に英文でも憲法
英文でもあるんですね。だからまあこれを根拠にね、押し付け憲法だと、アメリカ占領軍から押し付けられたんだという人も中にはいるんだけど、そうじゃないという経過はね、まあ時間がないから詳しく言いませんけど、
なるほど。まあ、今その憲法9条が非常にまあ注目というか関心の的になっているんですが、まあ、日頃先生が思っておられる方ですね、ことを短い時間なんですが、どうなんでしょう、どういうふうに思っておられますか？
いや、安倍内閣がね、戦争 法制といいますか、新しい安保法制を作りましたね。あれでとにかく日本の自衛隊がアメリカの命令に従って海外で戦闘する、アメリカ軍と一緒に戦場に行くという可能性が出てきたわけですね。もう可能性というか、もう本当に現実的な危険が迫ってきた。でこれでは大変だ、憲法9条がこれでますます大事にしなくちゃいけないというふうに私なんか思うんですね。
なかなかその辺のところがですね、実際にこう危機に戦争のように感じておられる方もおれば、そうでない方も日本の国民の中にはいらっしゃるわけですね。まあ、その辺の中が今非常に日本の状況として私非常に気になるところなんですけども、
この前の戦争についてね、記憶が全然もうないという若い世代が多くなってきました ね。
そうです
ね。で僕らまだ戦争体験のした最後の世代だと僕は思ってるんです。中学校の2年生の夏に敗戦を迎えましたね。
中学校の夏、
それまでは軍国少年で軍国教育を一生懸命やられて、もう海浮かば、あれで天皇のためには山で死んでも海で死んでも、まあ、とにかく後悔はしない、悔いはない、まあ、そういう教育をやられてるんですね。だから今日本国憲法というのは戦争で亡くなった310万人の日本人、それから1200万人のアジア人、その命の代償として恵まれてきたんだと、まあ、僕は思ってるんですね。大事な、だから戦死者その遺族への本当に賜物だ、贈り物だと思ってます。
なるほどね。そういう先生がちょっと中学でしたか、その終戦の
2年生ですね。
2年生の時、まあ、私は6歳でした。持つですからだいぶ違うんですけども、でもそういう経験をした人たちが本当に少なくなっている中 で、
そうです、ね、
戦争というものについての概念が非常にですね、希薄になっているような気がしてならんのですね。
先生、安倍首相がそもそもそうでしょ、もう歴史認識が全然ない、無知だと言っていいと思うんですね。あるいはその故意にわざとねじ曲げてる、歪曲してる、もうそういう政治家ですから本当に危ないですね。
そういう方が 一番日本の国のトップにいて、トップの人が憲法を変えようと言い出しているという、うん、これもちょっと先生、どう思われますか、これは。
もう大変ですよね、本当にあの憲法を変えたいという国民の意向は全然ないんですよ、ね、今の憲法は本当にいい、素晴らしい、命を守る、権利を守る、人間の自由を守る、そういう点では、この憲法は本当に世界的にもね、優れていると僕は思ってるんですね。で彼らがあの今日本と韓国非常に危なっかしい関係になってきてるんだけども、要するに日本が植民地統治をやってきたという、あの歴史的な事実も歪曲して、とにかく日本は人種差別法案を 国際連盟に提案したんだってんで威張ってる。もう本当にもう腹が立ちますよね。はい、
これは先生今どういうふうにしていけば、
まあ、結局ね、国民が主権者ですからね、国の主人公は国民、我々だって言うんだけども、その国民がやっぱりね、今まだ未成熟というかな、本当にちょっとまあ無知なところもあって愚かしいなと、こんなことではいかんじゃないかと思うと、僕らにはあるんだけど、まあね、だからとにかく、フェイストゥフェイス、面と向かってたくさんの人と話し合って、そして現実をどう見て未来をどう考えるか、まあ、そういうことをやらないと、ね、デモとかの署名とか、まあ、いろんなことをやってるんだけども、やっぱり人と人との直接的な話し合いというのが本当に大事だと思いますね。
それと今先生、あの英文で憲法9条も読まれたんですけど、実際の日本語の憲法ですね、これもちょっと知らない人が、ある意味では目を通した人が圧倒的だと思うんです。今ちょっとね、もし手元に終わりでしたら、それを9条一度先生読み上げていただけませんでしょうかね。
あ、そうですか、はいはい、もう大事なことですよね。
そうですね、はい、意外とね、あの9条9条というのはみんな知ってても、中身を実際には見たことないという人がやっぱり多いん で、ちょっとこの際きちっと、はい、よろしく。
あの日本国憲法の第9条で言いますとね、こういうふうに書いてあるわけです、第2章戦争の放棄、第1章があの、まあ、これはもう僕はあんまり関心しないんだけど、天皇なんですね、第1章は天皇なんです、まあ、この憲法僕はちょっとここは変えなきゃいけないと思ってるんだけど、第2章が戦争の放棄なんです、これが大事ですよね、第2章戦争の放棄で第9条という条項、これ1条しかないんです、次第3章は国民の権利及び義務と、第2章はね、第9条1条しかないんですよ。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、まあ、難しい言葉だけど願い、ね、そして国権の発動たる戦争と兵力による威嚇、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。第2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の武力は、これを保持しない、国の交戦権はこれを認めない。これが日本国憲法第9条なんですね。すごいじゃないですか。武器があるからね、今またトルコ軍が、あのシリアへね、クルド民族を攻撃してますが、とにかく武器があるから殺すんじゃないか、もちろんその武器をどう使うかっていうのは、あの武器を作る側、軍需産業、そして政治家、結託があるからですけど、まあね、非暴力の世界を実現したいですね。はい、
そうですね、
ね、昔太古の昔から、まあ人類はそういう武器を作ってきたということがありますけども、最初はあの獲物をね、仕留めるために考えたんでしょうね、だからそういう人間の知恵、能力の発揮、その成果なんだけども、やっぱり使いようですよね、物の使いようですよね、武器っていうのはどちらにも使える、だから、まあ、科学の平和的利用とか、原子力の平和的利用なんていうことも言われてくるんだけど、やっぱり原子力はね、 危険そのものだと僕は思うんだな。平和的利用というのはありえないんじゃないかなと、まあ、あの福島原発、あるいはチェルノブイリ、あるいはスリーマイル島の、ね、事故なんかをもう世界で本当に あるわけですから、これからも起こりうるわけだから、やっぱり原子力発電はやめましょう、武器を生産するのはやめましょうということを言いたいですね。
ただやっぱり皆さんの中にはですね、やっぱり武器持ってなかったらなんか心細いように思う人もやっぱり実際にはおられるんですね、これ ね。そのことが一つは非常にこう戦争は嫌だけどやっぱり武器も必要だろうというようなことを考えるんですけど、ここのところが一番今我々が考える大事な点かもしれませんね。
憲法の9条はそれを、アメリカは銃社会と言われてますよね、ガンソサエティ、もうアメリカの銃の発射による死者がね、1日100人あるんですよ、1日100人ですよ、大変ですよ、まあ、だから暴力国家です、
なるほどね、
暴力国家、でそのアメリカも海外でも、ね、戦争をやるわけでしょ、はい、
だからそういう意味で、その本当に人を殺すための武器というのを本当になくさないか
ん、なくさないとはいかんないですね。
私そのことをね、憲法9条が、今先生呼んでおられた9条が見事に言ってる、
本当だからその点ではね、本当に人間の尊厳をね、表してる文書だと思います、はい、人間の尊厳かかるべきだと、はい、
まあまあそろそろ時間になってきたんですけども今日はですね、立命館大学の名誉教授で憲法9条メッセージプロジェクトの共同代表をされている須田実さんに、お話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、この京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの皆さんの、市民の皆様のご協力によって憲法9条京都の会がお送りいたしました。ありがとうございました。この番組をお聞きの皆さんもご意見ご感想、憲法9条京都の会までお寄せください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。